本日主が我々にお与えくださった御言葉はマルコの福音書2章13節から17節です。新約聖書68ページをお開きください。マルコの福音書2章13節から17節を司会者が朗読いたします。イエスはまた湖のほとりへ出て行かれた。すると群衆が皆身元にやってきたので彼らに教えられた。イエスは道を通りながらアルパヨの子レビが主税所に座っているのを見て、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。それからイエスはレビの家で食卓に着かれた。主税人たちや罪人たちも大勢イエスや弟子たちと共に食卓についていた。大勢の人々がいてイエスに従っていたのである。パリサイ派の律法学者たちはイエスが罪人や主税人たちと一緒に食事をしているのを見て弟子たちに言った。なぜあの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか。これを聞いてイエスは彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためです。神様からのメッセージに共に耳を傾けましょう。矢島牧師よりイエスの招きと題して主からのメッセージを取り継いでいただきます。矢島先生よろしくお願いします。
おはようございます。一言お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ心から感謝いたします。過ぎし一週間の旅路も共にいて導いてくださったことを感謝申し上げます。あっという間に梅雨は明け、猛暑の夏に突入しております。また戦争やまた地震など本当に神様心騒ぎ、またそのただ中にいる方々のことを思うと心痛む出来事が多々ありますけれども、どうぞお一人お一人主がお支えくださり憐れみ導いてくださいますようお願いいたします。今も病、試練、苦しみの中にある方に主の慰めと癒しがありますようお祈りいたします。どうぞ救いの計画を進めてくださって、世界を新しくされる主がお一人お一人を導き愛を注いでくださいますように、あなたの見守りと癒しがありますようにお願いをいたします。この週の初めにあたり必要な御言葉を主が小さきものを隠してお語りくださいますように、この週の私たちの歩みに必要な糧をお与えくださいますようにお願いいたします。日本で世界の諸教会で持たれる礼拝の上に等しく祝福がありますようにお願いをいたします。待ち望んで主イエスキリストのお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。マルコの福音書が開かれ続けておりまして、前回は私は6月の22日2週間前でしたけれども、体が麻痺をした中部の病の人をイエス様のもとに連れてきた4人の人たちの信仰から教えられました。またイエス様は罪を許す権威を持たれていて、またその現れとして病をも癒す、中部の人が歩けるようになったその出来事から学んでまいりました。それはまたイエス様が最初に語られたその神の国が近づいたとおっしゃったその通りに新しい時代の到来を告げるその現れでもあったということを学んでまいりました。今朝開かれた13節からその後の話であります。ガリラヤ湖の周辺に多くの村があって多くの人々が住んでおりました。13節を見ますと、湖のほとりイエス様がやってこられて群衆が身元にやってきて彼らに教えられたとあります。 これは、次から次へと人がやってきて教えられるようなそんな感じであります。2章の最初にイエス様は、再びカペナウムに来られたということが記されています。このカペナウムという地を含むガリラヤは、当時の世界でも陸上の交通の中心地です。多くの人が住んでいて、そんな中イエス様のところに次々と人が来られ、イエス様は教えられたのでありました。今日はイエスの招きという説教題でありますけれども、まずですね、レビへの招きというのを見てみたいと思います。アルパ用の子レビと14節に出てまいります。マタイの福音書ではマタイと出てきますので、このマタイのことを指しております。十二弟子の一人マタイのことであります。でこのレビですが、ガリラヤ国主、当時国主であったヘロデ・アンティパスに仕える役人で、主税人あるいは徴税人とも言いますが、税を徴収する人でありました。このカペナウムもこのヘロデの領内にあって、ローマの軍隊にとってもここは重要な地でありました。で交通がこう盛んだったと申しましたが、いくつかの主要な街道も通っていて、ここカペナウムで交差をしていて、いろんな地から来てこう通行するものに対し酒税所が設けられて、酒税所ですね、酒税所が設けられ、税金が取られていました。でレビはそこにいたわけであります。でレビはユダヤ人でありましたが、酒税人として、町を通り抜ける人たち、それは商人だけでなくて市民からも税を集めたそうです。法律で税金が定められる前に、人々は払うときいくら払うかっていうのが分かってなかった時期があったようで、酒税人の多くは不正な額を要求し私腹を肥やしていました。貪欲で不道徳だったわけですね。ローマの手先のように見られていた人たちです。正当的といいますか、ユダヤ人社会からはのけ者というか嫌われていたわけであります。でこのイエス様がですね、さらっと書いてあります。道を通りながらアルパヤの子レビが収税所に座っているのを見てとあります。このやり取りを見ると、ひょっとしたらですね、レビは前からイエス様のことを何らか知っていたのではないかということも考えられます。レビが収税所に座っている、それを見たイエス様が、私についてきなさいと言われました。文字通り私についてきなさい、英語を見てもフォローミーであったり、カムアロングウィズミーであったり、もうまさに私についてきなさいという言葉、今日のタイトルにもあるようなこのイエスの招きがこのレビに対してあったわけです。マルコの福音書の1章では、シモン、アンデレ、ヤコブ、ヨハネたちが選ばれた時もそうでしたが、ついてきなさいという言葉、これは、意味合いとしてですね、私の弟子になって私の仲間になりなさいというニュアンスが含まれます。ですので彼が立ち上がってこうイエスに従ったとありますが、従うことでイエスの弟子となり仲間になったということでもあったということであります。突然のイエス様のこの招きにすっと答えて従ったレビの信仰に驚きます。まさに神様の働きです。でここに彼の決断がありました。でそしてその決断が大きな変化、決定的な変化をいくつかもたらしました。一つはこのレビのこの従った、これさらっと書いてありますが、後戻りできない大きな決断であったと言えるかと思います。嫌われてはいても儲かる酒税人の仕事を放棄する、それはこのシモンたちがですね、一章でですね、漁師を辞めてイエスに従った、それよりも大変なことであったと言えるかもしれません。で漁師たちはですね、万が一弟子を辞めることになったときに、多分 また漁師するって、まあ、イエス様があの天に召されてからまた漁をされたりしてますから、戻ることができたことでありましたが、きっとですね、この酒税人を辞めたらもう戻れないような状況だったことでしょう。大きな決断をしたわけです。そして彼はその決断によって生き方が変わりました。それはその後15節以降を見れば分かりますが、この酒税人だったレビが、食卓でですね、人々をもてなしたわけであります。彼の信仰の行為としてですね、イエス様を自分の家でもてなすし、おそらく自分の同僚とかですね、知人、その人たちをイエス様に引き合わせたということもあったでしょう。ルカの福音書の記事によるとですね、この食卓は盛大なもてなしであったと記されています。盛大なもてなしをされたのです。酒税人たちや罪人たちも大勢食卓に着いたと15節にあります。ここでいう罪人は、ユダヤの律法をパリサイ人、この後説明しますが、パリサイ人、パリサイ派の律法学者たちのようには守らない人々、厳格なパリサイ派からしたら、まあ、軽蔑な対象で、まあ、罪人というふうにこう評されていました。レビはイエス様に従うことによって生き方が変わりました。そして、まあ、生き方が変わったことにも含まれますが、このレビは主の弟子としてマタイの福音書を記すなど、歴史に名を残すものとなったということです。イエスの仲間となり、大切な働きをしたのでありました。彼はマタイの福音書ではギリシャ語、アラム語も駆使していますから、そういうのを扱える器としても主に選ばれたわけでありました。一つの決断、彼は立ち上がってイエスに従った。それは主が働いてのことでありますが、こんなにも大きな神様の御業をもたらします。イエス様を信じるとき、神様を信じて従っていこうと決断されたときのことを皆様覚えておられるでしょうか。小さい頃から教会にいて気がついていたら、洗礼を受けて気がついていたら信じていた、そういう人もいらっしゃるかもしれないし、明確に自分はイエス様を信じた、イエスに従ったこの時だったと覚えていらっしゃる方もおられるかもしれません。そこには主の招きがあって、主が望んでくださっていたのでした。その結果、私たち一人一人の人生は変えられました。その決断があって、私たちは現在の地へと場所へと導かれているのです。そのイエスに従う、イエスの招きに応えるという決断があって、開かれた世界があって今があるのであります。ある時ですね、マザーテレサの証が掲載された記事を見ました。まあ、たくさんのことが彼女のストーリーにはありますけれども、その証にはですね、彼女が何をなすべきかということを迷い祈る中で、神様から、人が一人だけで亡くなってしまうことが、まあ、孤独に亡くなってしまうことがないようにしなさいという内容の語りかけを神様から聞き、インドの地でそのような方々に寄り添う働きを始めたという証でありました。イエスの招きに応えたわけであります。ある無神論者であった科学者の方の証を読んだこともあります。無神論者ですが、まあ、誘われてか教会に行くようになって、説教を聞いているとき、ある説教を聞く中で、あるとき神様に捉えられて、神様がこの世界の作り主、創造者、神様が世界を作られたのだというのを否定しようがないほどの、震えるほどのこう感覚がその方にやってきたそうであります。そして結果、その人は神様を信じた そんな証を読んだことがあります。一つのその人の決断でその方の人生も変わったということでありました。主は救いへとイエス様の弟子となることに、イエス様の仲間となっていくことに招きをしてくださる方、この方を信じるとき、神様の方法で人生が変わり、神様が働き用いてくださるようになる。私たちはこのことに感謝をして主の招きに応えていきたいと思います。今レビの招きというところから見てきましたが、続いては全ての罪人への招きということを見たいと思います。厳格であったパリサイ派の律法学者たちは不思議に思います。16節17節ですが、なぜあの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか。そもそもパリサイという言葉のルーツには分離されていたもの、分離されたものですね、汚れているものすべてから自分を分け隔てるという意味がパリサイの言葉のルーツにあります。一種の分離主義者です。純粋さを追求する彼らは主税人や罪人と同じ食卓に着くことなど考えられないことでした。それは彼らの宗教的な熱心さが生み出した差別であり、道徳的な良心というよりも汚れている人と交わることによって自分も汚れる、それに染まることを恐れたということであります。しかしイエス様は彼らが罪人という人たちと喜んで交わったのであります。イエス様は必要や求めのあるものであれば誰とでも、貧しいものでも富むものでも悪人でも善人でも共に過ごされたのです。しかも前回学んだように罪を許す権威を持つ方、病を癒す力を持たれた方、そのような方としてこのような全ての人、必要や求めのあるものと共に過ごされました。以前にも学んだことですが、自発的にサラートという病を侵された人々にも触れたようなお方です。さてパリサイ派の人たちが言った言葉、なぜあの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですかということへのイエス様の答えです。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためです。ここにイエス様の宣教の目的、神の国を伝えていく目的、救い主としての目的がここでも語られているわけです。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。これはまあ一種のことわざのような表現でもあるんですが、丈夫なもの、自分は丈夫で癒される必要を感じていない、そんなふうに言う人でしたら、その人はイエス様のところに来るようなことはなく救われることも癒されることも起こり得ません。自分で行かないからですね。私が来たのはとイエス様がこの17節の後半でおっしゃいますが、来たというのは以前に1章の38節でイエス様がさあ近くにある別の町や村へ行こう、私はそこでも福音を伝えよう、そのために私は出てきたのだからとおっしゃった、その来た、出てきたと同じく神様から使わされたということを意味します。私が神様から使わされたのは正しい人を招くためではなく罪人を招くため。この場合の文脈の中での正しい人は、自分は正しい行いをして神の前に義とされていると自分でそういうような人、つまりここではパリサイ派のような人たちのこと、そういう人ではなく罪人だということになります。しかし本来罪人は神の前に義とされていない、正しいとされていない全ての人を指します。過ちを犯している人、罪を免れることのできない全ての人です。 神の前ではすべての人が罪人です。イエスの招きは彼らが罪人であることを認め、罪を悔い改めてイエスを信じ、イエスに信頼をして生きるようになる、そして新しい人となるという招きです。ここに罪人に対するイエス様からの招きがあります。罪の深刻さについて、罪の厳粛者について、厳粛さについて、ある説教者はこのように語ります。聖なる神の前で、神と人との無限の距離を知らされ、自分の罪深さにおののくとき、今まで超えることのできない断絶のように思われた人と人との距離が全く些細なものに見えてきます。罪深さのもうすごく恐ろしさを語っています。またこうもその説教者は言います。神と人の断絶をまたぎ越えて、主イエスは我々と連帯をして共に歩んでくださるとも語ります。罪に対しついてローマ人への手紙ではこのように語られます。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して値なしに義と認められるからですと。私はこの招き、招くという言葉にこうイエス様の優しさを感じます。優しく包まれている。罪というのは厳粛ですが、でもこの招くということにこう包まれるような感覚も覚えます。この招くをメスというふうに訳す訳し方もあります。イエス様は来なさいという言い方で語られるところもあるんですが、イエス様は招いておられるのです。インビテーションですね。呼んでおられるのです。招くという言葉には合図を尽くして、合図を用いて呼ぶとか、礼を尽くして呼ぶとか、そういう意味合いもあります。罪に打ちひしがれている人、弱さを覚える人、自信があるように気丈に振る舞うが、実は自分の限界を感じて恐れている人、どんな人であったとしても、イエスの招きに対し、私は大丈夫、神などいりませんと拒むことをしなければ、イエス様は喜んで迎え入れてくださり、罪を許して救い、心の内に来てくださって、共に歩んでくださる、イエスの似姿へと変えてくださる、神の国が分かるようにしてくださる、その招きがここにあるのです。ある信仰の先輩が若い時にですね、ものすごい真面目で熱心な方です、でした、です。今も活躍されてますけれども、でも青年時代熱心に奉仕してですね、すごい疲れてしまったそうなんですね。でふとですね、その当時の牧師に、先生、イエス様に甘えてもいいんですかねって、なんか思わず出てきた言葉だと思います。疲れてしまって言ったんですね。で当時もう大ベテランであった牧師先生は優しくですね、いいんだよ甘えてというふうに言ってくださって、ほっとしたという証を聞いたことがあります。この先生ですね、厳しい方だったんでね、非常にもう強い厳しい方で活躍されましたが、でもその方がいいんだよ甘えてということもおっしゃった。それはイエス様に信頼して、イエス様の招きの中でイエス様のところに安らいで歩んでいいのだということだったのだと思います。イエス様の招きは救いの招き。常に信頼してイエス様のところに駆け込み、許し、助け、平和を求めてよい。そして方向転換して、その向こうにある新しい生き方への招きであります。私たちは日々この招きに応えて歩んでまいりたいと思います。お祈りをいたします。恵み控え天の父なる神様、私についてきなさいと、 そして罪人を招くために来てくださった、この言葉を心の深みから覚えられますように。そしてこのイエス様が招き続け、共に居続け、歩んでくださることを覚えて、この週も過ごせるように、また神の国を覚え伝えていけるように、どうか助けてください。主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。
メッセージを受け、ひととき共に静まりましょう。賛美を捧げましょう。皆様ご起立ください。賛美歌312番、主と共に罪に死にを賛美いたします。
Thank you.
りください。聖餐式を取り行います。聖餐式は矢島